はいどうも澤田信也です。
あどうも澤山です。
ちょっと頼んますよ。
出ちゃいませ ん、 なんか普段やったらもうちょっとなんかこうあないですね。
ないですよ、
はい、ないですわ。
あのゲストの場合は
そうですね、
今日のお話し相手はなんとかさんですって言いますけど、
うんうんうんうん、
もう若干あなたこっち側ですから。
そうですね、あの僕が今思い描いたのは中野浦会みたいなやつ、ね、まあ何もなかったですね。
ちゃんと自分発信してってくださいよ。
どうも笹山です、
はい、あ
のこう見えてミュージシャンの笹山です。どうも、
まあ、どう見えてるんか正直分かんないですけどね。
はいそうですね。
一応あれですよ、直近じゃないですけどこれの前の回ぐらいは笹山会やってますから、は
い、いや聞きました聞きました。
そうでしょう、
はい、新鮮でした
ね。あなたのいないところであなたの話をするっていう。
そうなんですよ。僕のいないところで悪口を言われていることはよくあるんでしょうけど。別に変な意味じゃなくて、
ね。自虐ですね、だいぶ。
そう。だけど、まあ、僕のいないところでこんなにも、おう、みたいな。はい。嬉しかった。
やっぱりそこはこう、身内といえどもね、ちゃんと打っていかなあかんなっていう意識でちょっとお話ししましたから。
まあ、本人が言うのもなんですけど、身内感ゼロの話で面白かったです。
はい。
はい、
逆にあの回を聞いて、笹山さんってどんな人なんみたいなところで興味を持ってくれた方も、そら少なからずおるとは思うんですよね。
そうですね。
で、まあ、あなたのその歌のことに関しては、もうそらもうあなたの方で、こう、なんて言うんですか。
はいはいはい、はい。
処理をしてもらうというか、皆さんが興味を持ったらそっちに行ってもらうっていう話ですから、なら今回のあの話をするかっていうと、もうあなたの価値観とかね。
ああ、なるほど。
何を思ってるのかっていう、
はいはいはい、
人間の内面的な部分をこうね、こういうちょっとした娯楽の話を通して伝えていけばいいなっていう話ですよ。
あ、そんな深い考えがあって僕を呼んでくださっていたんですね。
そうですよ。僕はいつも深いことしか考えてないですから。
そのコメントが浅いですけど。この場を借りてなんですけど、
はい、
セマーサー関連のことなんでちょっと感謝を述べたいところが一つあるんですけど、リスナーの方にだと思うんですけど、その笹山会でちょっと連動して、ノートというサイトで、
はいはい、
販売終了してた曲を2曲ほど、一応こう、リバイバルということで販売させてもらってたんですけど、
はい、
ご購入いただいた方が多分いらっしゃったんですよ、セマーサーのリスナーの方で。
すごい。
はい、ありがとうございますと。
ありがとうございます。
ことだけはちょっとこちらの番組でそれこそ言いたいなと思っていたことが、はい、ありまして、ということで。
すごいじゃないですか。
あんまりこういうの得意じゃないんで、今めっちゃ堅苦しくなりましたけど、はい、
はい、
ありがとうございますと。
いや、これは本当にありがとうございますですね。
はい、本当にありがとうございます。
まあ、そんな買ってくれた方も今回おそらく聞いてくれてるだろう、はい、今回は何の話をするかって話なんですけど。
はいはいはい。
まあ、映画の、まあ、ハンガーゲーム。
出ましたね。
ワンとツーの話をしようですよ。
いやー出ましたね。ハンガーゲーム。
もともとこのハンガーゲーム、はい、劇場で公開された時から、結構 CM も大々的に売ってましたし、
はい。
なんていうんですかね、パッと見がバトルロワイヤルに似てるっていうことでね。
なるほど。
ちょっとフィーチャーされてる部分もあったんで、
はい。
興味はあったんですけど、
うんうん。
まああんまり劇場に映画見に行く方ではないから、まあ気がつきゃ劇場公開も終わってたんですよ。うん
なるほど。
で、気がつきはもう DVD が発売されて、レンタルビデオにも並んでたんですね。
はいはいはい。
で、そこで僕借りようかなと思ってたんですけど、
はい。
その借りようかなと意識よりも先に、この映画の評価が耳に入ってきてまして。
はいはいはいはい。
で、その時の評価がね、まあおそらく8割方が面白くないっていう評価やったんですよ。
はいはいはいはい。
で、まあ言っても僕もね、その面白くないという風に聞いたものをわざわざ見に借りてみるほどの暇な時間はないので。
はいはいはい。
見てもないものをけなすわけではないですけど、
はい、
あじゃあ面白く何やったら、まあ、仮にとこうやったんですよ、僕の意識的にはね。
うんうんうん、
で、やっぱこう、身近にいる、まあ、自称映画たくさん見ますよ、的な人たちもですね。
はいはいはい。
まあ、ハンガーゲームあんまもなかったで、みたいな話も会社とかでもしてたから。
へぇ、はいはい。
まあ、そんなもんかぐらいの感覚やったんで、まあ何か、もう機会があれば見ようかなぐらいの感覚でしかなかったんですね。
なるほど。
でそんな中ですね、なんか、何やったっけ笹山さんなんかの話をしてた時に、ハンガーゲームの話をしたら、
うん。
いや、俺持ってますよって言うから、
うん、うん。
マジでみたいな話になって。
何の話かしてましたね。
で、そこの時に、ちょっとした短い間やったんですけど、
はいはいはい。
いや、あれ面白いっすよ、つって。
はいはいはい。
ちょっとね、ちょっと熱いテンションで語ってきたんですよ。
いや、もう、鬱陶しいモード突入しましたから、
ね。何やったら貸しますよ、つって。あ、珍しいなって。
借りてほしいやつが言うやつ、ね。
そうそう、この人、この人がちょっと、こう、ちょっと、自分押し付けてくんの、結構珍しい方やなと思って。
なんでしょうね。なかなかないですね、正直。
そうでしょ。
はい。
あ、これは、いや、違うねんと。世の中の人分かってくれてないねんと。
うん。
でも分かってほしいねんっていう気持ちが強いなと思ったんで、あ、まあまあそこまで見ないでちょっと借りましょうや、つって、ワンとツー借りて見たんですよね。
はいはいはいはい。
で、見て、まあ、見たんだいぶ前ですけど、
はい。
まあ結果としては、なかなか面白かったって言った話を、まあ、笹山さんに知って。
そうですね。はい。
で、いつかこう、狭さで話そうぜ、という話で今日ですよ。
あ、どうもありがとうございます。
まあ、いかんせん、こう、世間の評価としてはね、低い方ですから。
まあ、事実低いですからね。
まあまあね。
はい。
ただまあ、言っても、この作品を好きな人からしてみたら、はい、まあ、何か物申したい気持ちもあるんだろうな、っていうところでね。
いや、もうね、物申したいどころの騒ぎじゃない。あの、いや、
あ、そうですか。
事実の話としては、あの、アメリカでは大ブームですけど、日本では大滑りですからね。
いや、そうなんですよね。だから僕もそこまで深く調べないですから、
うんうんうん、
言っても自分の視界に入ってくるものがほとんどの生き方してますんで。
まあ誰もがそうだと思いますけど。
まあまあ、売れてへん映画なんかな、とか思ってたら。
はい。
意外とね、何やろう。まあある意味その、期待値が低めっていうのもあったんですけど。
うんうんうんうん。
借りてみたら普通に楽しめたんですよ。
いや、もうね、本当にこれ、全米では本当に、すごい数字を叩き出してるんですけど。
みたいですね。
日本では考えられないぐらい、すごい、逆の数値を叩き出して。みるみる CM の量がもう減ってますから。もう1の時の CM の量と2の時に知らん間にやってた感半端ないですからね。
しかもこれ元々が向こうの国では、その、はい、小説が原作なわけでしょ？
そうですね。ほぼ読んでる人は、読んでない人はいないだろうという作りにはなってます。
一応、対象がなんかティーンズ、若い人向けらしいんですけど。
はいはいはいはい。
その本の話もね、あの、ライムスター歌丸のウィークエンドシャッフルでね、なんか海外の小説特集かなんかの時に言ってましたよ。
うん、あ、そうなんですか？
ハンガーゲームの話も話題に出てて。
うん、うん。
まあ、アメリカのとこにティーンズの方でバカ売れやと。
もともと、この原作の方が童話作家なんですよ、うん。今でもそうなのかなと思うんですけど。うん、なので、その人がちょっと上向けのものを書いてみたよっていうのがハンガーゲームで。うん、はい。なんで、割と若い人から、なんか、その、童話系の、その、大人、まあ、言ったら、大人が読むじゃないですか、それも、うんうん、元は子供に読ませるために。
うん、
だから、割と、広いみたいですね、ターゲットが。
一応、まあ、その時の、ウィークエンドシャッフルの中での話では、ちょっとしたまとめとしては、はい、まあ、いわゆる何が、その、アメリカの方では、こういう系がブームやっていう中での括りとして、
うんうんうん、
まあ、いわゆる、なんつうんですかね、反体制みたいな。
はいはいはいはい。
なんかこの世の中は大人に搾取されてるんだっていうことに対する若者の反逆みたいなところが受けてるみたいな話をしてて。
いやー、申し訳ないけど僕は全く同意できないですね。
あ、そうですか。一応流れとしてはそういうふうに、一応その歌丸が言っとったわけじゃなくてね、そういうなんか翻訳をなりわいとしてる人がなんかそういう話をしてたんで。あ、そうですかと。
はいはいはい。
いう話
で、まあ、まあでも話としてはね。はい。
してて。なるほどな、ということで、まあ言ったら、その作品としての評価自体は、別にそんな低くないものなんだな、っていうことを、まあ映画見てから調べて知ったっていう感じです。
なるほど。はいはいはいはい。
まあ実際、映画の中の話に関して、もうまあ話していきますとですね。まあなんていうんですか、まあ僕の素直な感想としては、
はい。
万人に正直おすすめできないっすわ、正直ね。
そうですね。
うん。
それはそうですね。
それは、なんつうんですかね、どこをつまんでも、これ最高やでっていうのは、ちょっと僕としては言えないんですけれども。
うんうんうん、うん。
普通に面白いですよ。終わり。
いやいや、ちょっと待ってくださいよ。
はいはい。なんすか？なんすか？
いや、そうですね。まあ、これもう、喋っていっていいですか？じゃあ。
まあまあ、そうね、はい。もう大事な、その、なんつうんですかね、美味しい部分はやっぱ笹山さんに話してもらった方がいいでしょ。
あ、そうですか。ありがとうございます。僕もでも同じなんですよね、ある種。
はい。
じゃあ、どこを話すんだって言われた時に、
うん、
万人におすすめはできないな、確かになって思っちゃいましたよね、やっぱね。バックトゥーザフューチャーがすごい浮かんだんですけど、僕は。
ほう。
全く違う話ではあるんですけど、あれってすごく飽きさせないまま展開していくじゃないですか。
そうね。
はい。それを思ったんですよ。逆に見たい。で、沢田さんに、まあ、貸し付けようとね。
はい。
まあ、珍しくこれは、沢田は見てくれよっていう感が出たので。
うん。
はい。で、まあ、見てもらったんですけど、
うん、
その時にまあ、なんていうんですかね。正直退屈なところ、時間、タイムとして退屈なところあるよね、みたいな。
うん。
で、その退屈な部分だけを、こう、うん、フューチャーして、
うん、
クソ映画だっていう声はすごく多いなと思うんですよ、正直。
まあ正直ね、その評価されても致し方なしな感じはしますけどね。
うんうん、そうなんですよ。で、僕もそこは正直、うんって思うとこはあって、
うん、
っていうところもあるんですけど、
うん、
アクション映画だと思って見ると失敗するなっていうのはあって。
うん、そうなんですよね。なんていうんかな。
アクション映画っていう PR をされてるから。
うん、そうなんですよ、
ね。うん、そら滑るわ、と思ったんですけど。
うん、まあ、簡単に言ってしまったら、
うん、
なんかこう、なんつうんですかね、間違った宣伝の仕方をされてるだけで、
うん、
間違った宣伝を見た人が、間違った先入観で見てしまった結果、求めてたものじゃなかった感、そのギャップがめっちゃ開いてしまってるがゆえの低評価かなっていう感じはするんですけど。
そうですね。で、そこ、Z スタイルですよね、やっぱり。はい。
で、そこに、さらに、こう、なんて言うんですか、前半1時間の、地味な退屈な時間っていうのを過ごさせられた感っていうのが、付け加わった結果、クソ評価されてる感じはすごいするんですよ。
さっきズバッと言っちゃうと、ハンガーゲームは正直ヒューマンドラマなんですよ。
いや、そうですよね。
完全に。もうそれしかないんですよ。
ヒューマンドラマって言い方もちょっと、なんて言うんですか。
まあそうですね。
またヒューマンドラマって言ったらさ、
うん、
代表的なヒューマンドラマの何かしらが思い浮かんで、それに照らし合わせるパターンあるじゃないですか。
そうかな。僕はでもね、やっぱこう、歴史好きなんですけどね、僕。それぞれの、思いみたいなものを、割と丁寧に描いてるとは思って、うんですよね、
そうですね。ジャンルで言うのはすごい難しいんですけど。
なんか、ね、すごく、大げさに広げてしまえば正直歴史ものなんですけどね、僕にとっては。三国志とかに近いんですよ、正直言うと。それぞれの思惑があって、それぞれの暮らしがあって、それを見せてるだけっていうだけなんですけど。
うん、
そこはね、でもね、やっぱアクションと思ってみると、本当に前半が退屈というか、早殺し合い西洋になってくる
というか。いや、まあそうですよ。だから僕も言っても、ね、前、先入観あったから、
うんうんうん、
いつ戦い始まんねんと思ってましたから。
だからそこまで長いっすよね。
長いっす。
考えても、
うん。で、戦いが始まっても、いわゆるアクション映画的な戦いの連続ではないじゃないですか、
う
ん、決して。
全く違う。もう木の上にいるだけ。
めっちゃ地味でしょ。なんか虫の蜂の巣落としとかそんなんじゃないですか。
そういうやつだ、ね。
だから、なんて言うかな、ほんま、なんて言うかな、これってほんま別にこの映画に限ったことじゃないけど、
うんうんうん、
やっぱり自分の中の主観、思い込み、先入観とかって、うん、だいぶ自分の感情に左右するなっていうのを改めて思いましたよ。
そうですね、うん。
で、まあ、この映画が何の映画かっていうのはすごい言いづらいんですけど、ジャンルとして分けたら何の映画になるんだってことはすごい言いづらいんですけど、
はいはいはい、
なんていうんですかね、表層上の人間の感情を単純に分かりやすく表現をして、ポテトチップスとポリポリ食いながら、どこかで爆発が起こって誰かが何かを助けて、わーい、ハッピーエンドみたいな感じの映画では決してやなく、
うん、
各登場人物のそれぞれに対する心情の掘り下げであるとか、まあ、それぞれの登場人物の葛藤と思惑が絡み合った結果、こうなりましたね、みたいな結末とか。
うんうんうんうん、
ある意味そういうところを追っていくと、ドラマとしては非常に楽しめるものにはなってるんですよ。
いや、俺思い出しましたよ。何の話してる時にハンガーゲーム出したか。
うん。
それこそビバップですわ。
はいはいはい。
はい。カウボーイビバップでハードボイルドだなんだ話したじゃないですか。
うん、
ハンガーゲーム割とそうなんですよ。
うんうん。
正直言うと、うん、あんまりちゃんと言ってくれないんですよ。
そうですね。
それぞれ全員、本当に、うん。全員、なんていうんですかね、セリフとかがちょっと洒落てたりとかするし、うん、行動とかもちょっと不穏だったりするんですけど、
うん、
何々を考えているぜっていうのは、あんま全員誰も言わないんですよ。うん、ピーターぐらいですかね。
そう、だから、
ちゃんと言ってくれるのが。
まあ、なんていうんですかね、空気感とか、演技とか、その時のシチュエーションとかで、うん、 感じさせるような作りにはなってるんかなっていう感じはすごいするんですけど。見てて不思議なことに、
はい、
あの、やっぱ前半の1時間がすごい退屈なんですよ。要はハンガーゲームに選ばれて戦いが始まるまですごい長いじゃないですか。
でもその、訓練とかも含めて。
そうそう。だからあれもね、なんか、はい、そう、あの、訓練シーンがあるのか、ちょっと今考えてみたらおかしな話でね。すげえ地味なんですよね、なんか。しかも、はい、その登場人物別に戦闘のプロでも何でもなくて。
そうですね。
一応なんか登場人物の一部の人間は、その、殺しを専門に育てられた奴らが いるわけですけど。
はい。
少なくとも登場人物の主人公側の人間は一般ピープルなわけやから。
うんうん、うん。
訓練って言っても、なんか、お前力の強いとこ見せるためにちょっと重いもの投げてみろとか、お前狩りが得意やろうか指放てとか、なんて言うんですかね。いわゆる少年漫画的なめっちゃかっこいいアクションで何かではないじゃないですか、決して。
そうですね。
スタイリッシュアクションでは決してない状態じゃないですか。ほんまに、ただの一般ピーブルが、なんか、バトルロイヤル殺し合いゲームに強制的に参加させられて、どうにかして生き延びなあかんわっていうところをこう描くっていう。
うんうんうん、
ただそれを地味に1時間描いたからこそ、後半1時間と、2がね、
うん、
面白いんですよ。
そうなんですよ。あの、やっぱね、今喋ってて思ったけど、やっぱりでも、まあ、誤解を与えたくはないですけど、やっぱヒューマンドラマですよ、これ、絶対。
まあまあ、人間の生き様を描いている映画ではあるでしょ
う、ね。だって今聞いて、あ、そうやなって改めて思いましたけど、我々が仮にあれやられたら、うん、訓練って言われてもああなりますよ。
そうそうそう。すげえ地味なことしかできないですね。
あ、あの嘘ついてないですから。
そう、しかもあれ、集められて、そのハンガーゲームが始まるまで、はい、そんな期間ないじゃないですか。
ないですね。
そんな間に人間で急激に強くなれるわけじゃないから。
そうそうそう。だから少年漫画感ももちろんないし、うん、もう、そうですね。重いもん投げるのちょっとおもろかったですけどね。
そうそう。なんか、めっちゃなんか、性格的にちょっと舐められてるね、主人公側の男のパートナーがおるから、うん、今もでちょっと重いもん投げろよつって、ブーって投げたら、みんなが、おう、やるじゃないか、みたいな感じになって。
でも、それ、戦闘臭くはないよな、みたいなね。
重いもの投げるってなんやねんって話ですからね。
いや、でもあれが限界ですよ。いきなり掘り込まれたら、あんなとこに。
あとちょっと笑かしたんが、名前忘れたな、その主人公側のパートナーの男もさ、なんかやっとんなと思ったらさ、
うんうんうん、
あの、手をめっちゃリアルに木に塗るっていう。
ああ。
木のペイントするっていう。
なんか、なんとかって言ってましたよね。
得意な。
モルフリングか。
めっちゃ得意なんですよ。
そうそうそう。
ほら、こうやったらバレないだろう、つって。
ケーキ作りで覚えたんだ、みたいなのですよね。ね
地味って思って。
いや、でも、ああ、まあまあ、確かにって思いますからね。
だから、なんかな、いや、ほんとほんと。もともとがそもそもその小説も三部作を、うんなわけで。
そうなんですよね。
映画も三部作で、それをそのまま映画にする映像表現に落とし込むっていうところを前提に作られてるから、
うんうんうん、
そもそもその位置だけでは全てが完結しないっていう意味では、
うん、
だいぶ位置はね、序奏なんですよね。
いや、僕もね、原作を見てる、まあ読んでるっていうのがあるんでっていう上でになっちゃうんですけど、正直ちょっとだけ過大評価な部分あるんですよ。現在進行形だと。
うん、
その、3はちなみに2部作なんですけど、うん、3のその2部の終わりまで見たときにどうなるかっていうのはちょっと難しいとか正直あるんですよ、自分の中でも。そこまでをこう、見てるというか、ビジョンとして見てる場合は、
うん、
1も2も、もう今のところ結構最高なんですよ。
うん、
はい。たまあ3終わったときに僕すごく文句言ってるかもしれないんですけど、わかんないんですけど、でも、なんでかっていうと、やっぱり1を見てると、うん、1の前半があるからこそ後半面白いし、
うん
1があるからこそ2めっちゃ面白いと思うんですよ、うん、はい。だからその膨らみ方は割と面白いんですけどね、うん、正直、うん、だってね1だったら重いもの投げてただけですけど2はもうえりすぐりですから。
そうなんですよね。一応ね設定的にはスリリングなんが、
うん、
その1、まあ、これは別にあらすじ言わなくていいか、2ではうん、まあ今までのハンガーゲーム優勝者同士と戦うので、
そうなん
ですよ。歴戦のプロたちと戦うから、うん、サバイバル感がより一層増すんですよね。
そうなんですよ。で、みんなエキスパート感があるんですよね。
そうそうそうそう。
それぞれに。
で、かつ大会主催者側にも思惑があるから、
はいはいはい、
ごついみんなを罠にはめていこうとする。
そうなん
です。まあそういう意味では、1よりもアクション性ってすごい高まってるし、
うんうんうんうん、
ある意味それをどうやって回避するんだっていう、そういう意味でもこう楽しめる風にはできてるんですけど、それでも2もだいぶ前半地味なんですよね。 戦い始まるのがやっぱり1時間後やから。絶対1も2も最初の1時間は、あの、日常パートやから、うんうんうん、みんなが何を思ってるのかとか、いろんなことがあった上で、後半の1時間からこう、戦いパートが始まるから、うんうん、やっぱりだいぶちょっと最初長いですよね。で、もう2は1があっての2やから、なるほど、って見れるんですよ、ちゃんと。
フォーマットが決まってる。
そうそうそう。はい、やし、あの、1を生き抜いた結果の主人公っていうのがあるから、うんうんうん、どうなっていくんやろって感情移入が一応できるんですよね。
なるほどね。
そういう意味ではね、やっぱ1を見た上で2を見た方がいいし、うん、2は1よりも面白く見れましたよ。
でしょ？うん。まあ、あの、今のでしょって割とムカつく感じだと思うんですけど。でも、でしょ？
そうそうそう。だから、まあ、決して全然クソ映画でも何でもないし、
はい、
まあ、そういうところが、まあ、いわゆる登場人物の心の機微を楽しめるのであるならば、全然見て損はないし、なんやったら僕ちょっと本買おうかなと思いましたからね。
そうでしょ？
気になって。
いや、あれはね、あの、2のあの終わり方はね、引きがね、せこいですからね。
うん。
はい。
まあ、だから、なんていうんかな。まあ、いろいろと、あの、誤解されてる映画ではあるな、っていう感じはしますよね。
まあ、違う観点として、うん、僕がちょっと、まあ、ハンガーゲームラバーとして、ちょっと主張しておきたいと。
ハンラバとして。
ハンラバって今言ってみて気持ち悪かったんですけど。やっぱね、ワン、ツーと見ていただいたとしたら、いわゆるこう、まあ、貴族側の人だ、
うん、
第十二地区担当の貴族側の変化。
うんうんうん、
にもちょっとこう、注目をしていただきたいんですよね。正直。で、僕はあの、エフィーが大好きなんですけど、
うん、
1と2のあの、変わりようもそうなんですけど、あのね、その、それぞれのその、当たり前に違う、うん。
エフィーってあの、貴族側のあの、主人公地区の担当の。
皆様って言ってる人です。
はいはいはい。
頭変なやつです。
金色の贈り物をしないとね。
そうそうそうそう。あいつとかね、別に悪いやつが突然いいやつになったとかじゃなくて、すごくフラットだと思うんですよね。ていうか全員すごくフラットなんですよね。
いや、そうね、そうなんですよ。
それはその自分の暮らしとか思惑に対してみんなフラットなんですよ。
そうそう。だから、すごいそれを僕も思ったんが、
はい、
1を見たときにすごい異質な世界に見えるんですよ。うん
はい、はいはいはいはい。
なんかすごい人の命をなんとも思ってへんやつだよなとか、
うんうん、
なんでこんなゴミみたいな扱い受けてんねんとか、
はいはいはい、
言ったら主人公側にこっちは感情移入しながら見るわけやから、
そうですね。
貴族敵みたいな感じで見るじゃないですか。
見ますね。
でも全然別に敵とかそういうわけではなくて、
そう
なんです。価値観が違うだけなんですよね。
キャピトルっていうね、あの一番栄えてる、うん、まあ、地域が、その全てを支配してるんです、うん。そのキャピトルではそれが普通なだけなんですよ、ね。そうそうそう。正直。
だから純粋、ハンガーゲームに登場する奴らは、
うん、
その貴族側のテレビ番組に出させるじゃないですか。
はいはいはい。
で、みんな頑張れとか言ってるわけじゃないですか。
は
い、
そうなんですよ。
でも別にあれって、人の命の人が人同士で命をやり取りする無様さ、あざき笑うとかで何でもなくて。
何でもなくて、
そうそう。本当にエンターテインメントとして見てるから、
うん、
言ってしまったら、風雲竹市場を見てるみたいなもん
ですよ。そうそう。いや、俺も全く同じこと思ったんだ。リアル脱出ゲームとかあるじゃないですか。
そうそうそう。
あれと一緒なんですよね。
まあ、全く。まあ、今の時代で言ったらサスケとか。
あ、そうですね。
だから言ったら、サスケで押したらほんまに死ぬサスケですよね。
そうそうそう。で、死なんように、なんかこう、傷薬とかを送るとか。
そうそうそう。
我々ができるだけな
んです。そうそうそうそう。
だから、正直ね、別に、ひどいとかっていうのじゃないんだなっていうところからスタート。してるのが、ちょっと違和感ですよね、最初は。
そう、だから、今の僕たちの社会生活の延長時で見ると、倫理的におかしいとかっていう話になんだけど、そもそもあの世界の中では、一応地球か、あれ。
一応地球、あんま一応とか多分地球ですね、ちゃんと。
一応未来の地球っていう設定やから、もう価値観が今の価値観とは違うわけですよ。
そうな
の。そもそも。
うん。
たまたま主人公側が今の現代の僕たちと似たような価値観で生きてるから、
うん
まあ、そこが映画と僕たちの社会の接点として感情にしやすくなってるわけですけど、
うんうんうん、
言ったらあそこの映画の中でのメインの世界で生きてる貴族側の人間、
うん、
東京もんみたいなもんですよね、言ったらね。
そうですね。はいはいはい、
ユナイテッドステートとかで過ごしてる奴ら側の価値観で言ったら、そもそも僕たちの価値観が違う暮らしをしてる時代だから、
そうなんです。
理解できなくて当然なんですけど、
うん、
でも本人からしてみたら別に何も悪いことをしているわけではなくて、 まあ、ただ、上の方のね、国を治めてる側は、そこを分かった上で思惑があって、こう、うまいように操作してる感はちょっとありますけど。
そうですね。
だから、一般のピープルの人たちはね、悪気がないんですよ。
そうなんですよね。ね、その、首都に住んでる、ただの一般の人、まあ、いわゆる貴族ですよね、うん。他の地区からしたらっていう人らも悪気はないんですよね。そうなんですよ。だから日本にペリー来たじゃないですか。ペリーが日本見た気分だと思うんですよね。我々がハンガーゲームを見た時にまず思って。まあまあ、変な言い方ですけど、それでいいと思うんですよ。普通にそういう文化があるんだなっていうのからスタートしないと、すごく悪いやつに見えてくるとか、すごくいいやつになったとか思うんですけど、じゃなくて、単純に1があって、1でこう、いろいろあったから2ではもう、そら、まあ、なあ、みたいな、仲間みたいになってるよなあ、みたいな。
そう、だから、あれも結局は、なんか、若い少年少女たちが無理やり殺し合いをさせられる的な、宣伝のされ方されてるから、なおいっそ、そっちが、主催者側が悪みたいな感じになってますけど。
そうなんですよね。
まあ、それは個人個人の視点で見たら、命のやり取りなんでさせられなあかんねん。とかいう意味で、それは悪にはなるんでしょうけど、いわゆるその、なんていうんですかね、その、おとぎ話に出てくる絶対的悪とかそんなんではないから。
まあ、唯一だから大統領だけですよね。ワンツーで言うならば。
ある意味その、心を掌握されて、ように扱われてるという意味では、貴族側もそうなんですよ。
結局。そうなんですよね。そうそうそうそう。だって、ツーの始まるときにね、ピーターがその、まあ、ブラフですけど、そのインタビューコーナーあるじゃないですか。あそこでやったときは、まあ、みんな叫んでましたからね。一般ピープルたちも。
だから、あれ、だから、なんていうんですかね、すごいその奇妙な SF としての世界観を構築っていう意味では、すごいよくできてるんですよね。
そうなんですよ。だから、俺、どっちかっていうと、その、だから、まあ、でもその通りか。SF の構築でいいんですけど、要はその、それって、すごくなんていうか、リアルに見えるってことじゃないですか。そっちなんですよね、正直。
なんかそれがまあ、笹山さんの言う、こういう国があって、こういう世界があって、そこで生きてる人がいて、その人たちがこういう価値観を持って生きてるのを、ただそこを切り取って映してるだけなんですよね。
そうなんですよ。
そういう意味では、その一連の、なんか、いわゆるハリウッドアクション映画みたいな見え方をしたら、それは物足りくて正解やなと思う
んですよ。それはそうなんですよね。その見方したら、絶対物足りないっていうのは当たり前です。
それを外して、そういう架空の世界が作られた中で生きる人の生き様、そこで、そこでの、ま、葛藤とか、まあ、価値観とか、意思とかっていうのを楽しめるのであるならば、めっちゃ楽しくなってくるんですよね。
だから SF って、基本逆じゃないですか。我々が想像しやすい、あるいは身近に、なんていうんですかね、感じやすい世界に、異質なものが入るじゃないですか。っていうのが、多いと思うんですけど、これ全く逆で、異質な文化が丸ごとあるだけなんですよね。って思うんで、だから確かに、その、醜さはあるんですけど、最初。誤解するとって、まあ誤解させてるんですけどね、その CM が。でも、それを前提に見るとね、割と、なんていうかな、ヒューマンドラマになってる。
そうなんですよね。
そう
だから本当2とかになって、その主人公たちを応援する貴族の、その女の人とかも、なんか普通に、まあ、基本ハンガーゲームで優勝した人間は以降ハンガーゲームで参加しなくていいっていうルールがあるにもかかわらず、まあ、黒幕の大統領の思惑によって再び参加させられるみたいな展開になるのが普通なんですけど、それに対して本気で悲しんでましたからね、こんな音になってみたいな感じで。
で、本気で切れてる参加者もいるしね。
そうそうそうそう。
あれは面白いんですけどね。本気で切れてる人の役やってる女優さんが、だいぶ切れた演技してて好きなんですよね。ジェナ・マローンさんやった
ら。エレベーターで裸になる人。
そうそうそうそう。スノー聞いてるっつって。
要はもう参加者たちも別に嬉しくてやってるわけではないから、なんでこんなことさせられなあかんねん感はすごいあるわけですよ。
そうなんですよね。
で、だからこそ、まあ、なんつうんですかね。まあ、革命になるんかな。今までのこの、国のおかしな価値観を覆してやるぜみたいなレジスタンス的な行動に移し始めるのが2じゃないですか。
そうですね。2がだからその始まりになってますよね。
ちょっと話が壮大になってき始めるんですよね。
そうなんですよ。これもうどこまでネタバレしていいかがわからないんで、しないように気をつけてはいるんですけど、例えばその2 2は映画ではカットされてるんですけど、うん、本だと、それぞれの、そのまあ、参加者、いわゆる生き残りですよね、その、それまでのゲームの人なんですけど、うん、が、まあ、どうやって買ったかとか、一応その過去のゲームの勝ち方とか、一応紹介されたりするんですよ。
ほうほう。
だから、割とね、なんていうの、掘り下げもちゃんとあったりして、それぞれの。ちょっと面白いですよ、そういうのも。
なんか一部だけその、ハンガーゲームを勝ち抜くためだけに鍛えられてる地区あるじゃないですか。
1地区、2地区ですかね。はい。
あれなんで？地区、大地区。そうした方が面白いからっていう理由？
それは、この世界自体が、パネムっていう国自体が、第1から第12の、その12個の地区で構成されてて、
うん。なんか役割を与えるよね。はい、与えてるよね、それぞれの地区に
対して。13地区まで昔はあったんですけど、うん、まあ、13地区はなんか反乱を起こして潰されたということになってる、今はという上で12地区まであって、そのうちの1地区、2地区はちょっと A 地区なんですよ。
うん、
だから、ちょっと A 地区やから、まあ、そういう教育ができるみたいになってるんですよ。
うん、
で、それ以外は、まあ、なんだ、炭鉱の地区があったりとか、うん、まあ、農業の地区があったりとかなんで、まあ、必死です。その生活必死です、まあ。
その世界を構築するものの地区自体がカースト制度みたいな感じになってるじゃないですか。
はい、そうですね。
その第一地区だけなんであんな殺しのエキスパートみたいな感じになってるのかなと。
なやったかな、なんか生産物がね、割とそっちに寄ってるんちゃうかったかな。なんか
一応大統領としては、まあ簡単に言ったら人にはそれぞれの役割があってそれを全うしている限りは文句が出えへんみたいな価値観じゃないですか。
うんうん、うん。
だからなんか栄養に使ったった方が人は幸せなんだよみたいな感じやから、うんうん、そういう意味でその、なんその殺しのエキスパートがおった方が、まあ、ハンガーゲーム見てる人が盛り上がるんかなと思いながら見てたんですけど。
ああ、そういうのあるのかな。ちょっとそういうのは。
言ったらハンガーゲームってそのガス抜きなわけでしょ、国民の。
うんうんうんうん。
あれをさせることによって、まあ、お前らもいつ借り出されるか分からへんでっていう圧迫をさせることと、まあ、あれを見て、まあ、解消させるっていう何かが目的がある祭り事なわけじゃないですか。
そうですね。うん。
エンターテイメントですから。
今、一応本を出してきて調べてみたんですけど、
うん、
第一地区は高級品の製造。
ほう。
第二地区は宝石採掘と防衛。
うん。
っていう風に、ちょっと特化してんですよね。冬っぽく。
うん、
で、3地区工業、4地区漁業とかなんですよ、いきなり。
うん、
はい。なんで、やっぱり第1地区、第2地区はちょっとこう、優雅なんですよね。他の地区に比べると。
何かメッセージ性があるのでしょうか。
何
一応なんか、あの作品自体がその作者の、
うん。
メッセージ性がなんかあるじゃないですか。
うん、あ、メッセージ性はめちゃめちゃありますよ。
何やったっけ、その、リアリティ、テレビの向こう側の世界が他人事として割り切られている、今の現代どうなんみたいな感じのメッセージ性があるわけでしょ
う。まあ、ちょっとこれ完全ネタバレに行くんで、ちょっと何も言えないです。
あ、そうですか。そういう意味ではなんかその。
いいわけじゃないですよね、ネタバレはね、多分。
まあ、そういう意味ではその地区のそれぞれの特徴も、はい、まあ、何らかのモチーフなんかなっていう気がしたんですけど。
あー、どうなんでしょうね。それは、まあ、カースト制みたいな状態になってるのにも、一応、上と下がいるよ、みたいな話じゃないですかね、おそらく。うん。一回、そこの、まあ、何を作ってるかっていうのは忘れてたんですけど、第一、第二がとりあえず、まあ、よりすぐりなんですよ、地区の中では。
うん、
っていうのは、設定としてむちゃくちゃ強いんですよ。
の割には結構あっさりやられていくけどね、あいつら。主人公がちょっと強すぎなんですよ。
割とね、始まってもうたらね、適当。
それが結構面白いんが、
はい。
しょうもないことで死んだりするじゃないですか、なんか。
そうなんですよね。
そんな、殺しのプロフェッショナルみたいな感じにもなってる割には爆弾でポーンっていきなりなんか、バカ死ぬ
とか。いや、あれ、極論あるでしょ。ハンガーゲーム始まってからの死に方って、スペランカー張りの。お前、つまずいただけで死ぬよ。でも、わかるけどな、と思いながら。
殺し合いではないとこで死んだりするからね。
というか、殺し合いじゃないとこの方が死んでんじゃないですかね。
やっぱり俺、蜂落とされてやられるってめっちゃ良かったけどな、なんか。
いや、よかったですよね。ああいうのって、まあ、うんって思うじゃないですか。うんって思うじゃないですか。
漫画的スカット感全く皆無やけど、わかるわと思いながら見てたからね。
ワンの最後とかひどいもんね。あの ゲーム内のワンの最後はね。なんかもう、その決着ありなんみたいな、あの話じゃないですか。
まあまあ、そんな感じで、なんていうんですか、楽しめましたよっていうことをね、ちょっと言いたかっただけなんですけど。
いやー、これはでもね、まあ、僕も3も見ていただきたいんですけど、サラさんにも。うん、3見終わった後にサラさんから、こう、なんなんあれってなるか、こめっちゃ面白いやんってなるか、僕も読めないんですよ。ああ、
それは物語の展開としてね。
はい、読めないんですけど、僕はですけど、びっくりすると思いますよ。うん、正直。ワン、ツーが、割と、布石なんで。
なるほど。
はい。だいぶ、これは面白いと思うんですけどね、って。
何やろね、だから、結局、何やろ、根底になるのが、
はい。
なんか、あなたの持ってるその価値観、どうなん、正しいんですか、どうなんですか、みたいなところあるじゃないですか。
うん、そうですね。うん。
そういうところが根底にあるから、まあ、そういう、まあ、なんていう、よく言うじゃない、考えさせられるわって、なるパターンに持っていくんかなって感じはするんですけど。
ワン、ツーでも多分感じれることなんで、まあ、言っちゃいますけど、それぞれ、人それぞれじゃないですか、結局のところ。うんうん、いくら似た価値観持ってても、人って人それぞれすぎるじゃないですか。うん、それがその究極に高めてる感じになると、こういう SF になると思うんですけど、
なるほど。
地区からも含めてね。
なるほど、なるほど。うん、
で、その人それぞれなんですけど、
うん、
人それぞれの価値観とか通用しないからっていうものってあるじゃないですか。
うんうん、
ハンガーゲームに参加させられると、もう結局、それぞれとか言ってられへんみたいな状況になるじゃないですか。そういう感じなんですよね。最後多分で。そういう感じなんですけど、うん、でも、それぞれがいいんちゃうっていうやつです。多分これ以上ちょっと言うと、ちょっと言えないんですけど、これもう3見てもらったら絶対わかるんで。はい。
なるほどね。
チャブ大返しの連続が来るっていうぐらいまでに、ちょっと、は、ちょっと言わせていただきたいんですけど。
なるほど。
すごい、すごいですよ。多分。
なんかね、今日ハンガーゲームの話しようかなと思ったらもう、なんか、はい、テレビでハンガーゲーム2をやるみたいなんですよ。
2かー。
おそらく。
まあまあまあまあ、
2が一番いい。3の映画が近くなってるから
?6 月5日公開です。僕は見に行きます、絶対。
ああ、だからか。だからテレビでやるんですね。その映画館に呼び込むために。
多分、まあでも、まあ呼び込めないでしょうね。
多分その、1をテレビでやるには地味すぎるから2からやろうと思ったんかな ?1 やったんかな?やってないよな。
僕は知らないですね。うん、でも、1は、まあ、はい。正直1の最初は、もう劇的に退屈だとは思うんで。
あれテレビでやったらだいぶカットされるパターンやと思うねんけど。
まあ、主人公カットニスですからね。
カットニスもさ、なんかめっちゃ可愛く見えるときってブサイクに見えるとき、すげえ差があるよな、なんか。
僕はね、この、まあ、ちなみにですけど、主演のジェニファー・ローレンスという女優さんはすごく好きなんですけど、
うん、
この人、そういうの上手いっすね。もうはっきり言ったらブッサイクに見せるのと、
うん、
すごく凛々しく見せるのとっていうのうまいですね。
顔のクオリティが安定しないんですよ、なんか知らんけど。
あれ何なんですかね、
わかんないです。なんか、写真とかで見たら、なんか綺麗な女優さんやなと思うんですけど、あれこの人みたいな感じの時あるし。
いや、でもね、パッと見たらなんか汚い時のアブリル・ラビンみたいな、
あ,
あるし、パッと見たらなんか若い頃の吉永小百合さんみたいなね、製品な状態とかにもなってるし、わかんないですね、その辺は、とは思います。はい。
で僕なんかは、もう映画の評価とかも全部出尽くして、で、笹山さんからの勧めを割って見てるから、だいぶこう俯瞰して見てるから、
はいはいはいはい、
そういうところもある意味楽しめはするんですよね。その凡庸なキャラクターっていう意味では。うん、
なるほど。
カットニスは、すごい表現されてるわけですよ、そういう風に。なんかそれがもう、絶世の美少女とかやったら、リアリティがないんですよ。ハンガーゲームなんかにしてみたら。
いやまあね、その辺の話はこう、あんまり、興味をそんなにそそる話じゃないのかなと思ったんで、結構そろそろカットしてたんですけど、正直この主演の選び方もうまいと思いますよ、うん。ぶっちゃけた話。そういう角度によって。
なんかね。
全然違うっていう。
なんやろ。イケてるやつおらへんのですよね、基本的に。なんか。
いや、もうね、レニー・クラビッツだけですね。
どいつもこいつもどこが生きてへんのっすよね、なんか。
いや、もうなんかね、はい、シナ以外はもう、全然普通っぽさが出てます、うん。なんかちゃんとこう、それこそ、教育されてきた殺しのプロみたいなやつら、ちょっと殺しのプロっぽいし、うん、とは思うけど、それが普通ですね、なんか。
でもあの殺しのプロもさ、なんか結局2の最後でさ、しょうもない死に方したんや、なんかポンって、狼の胸にペイント落とされてさ。なんかすんげえダッサい死に方したよ、あいつも。なんか普通悪役とかやったらさ、もっとこう劇的に死んでもいいものやのに。で、しかもなんて言うんですか、その、まあ、いわゆる普通のアクション映画であるならば、
うん、
なんかその悪、めっちゃ悪い悪役がすごい主人公に意地悪とかをして、もうそいつが腹立つってしょうがないからどうにかしたいっつって、
はいはいはい、
狼の胸にボンと落とされてガブガブ噛まれてるのを見てざまあ見ろって思うカタルシスがあるわけですよ。
ああ、なるほどね、
はいはい。そういうのなくて、惨めなんですよね、すごい。すんごい惨めな死に方するんですよ。で、最終的になんか、殺してくれ、みたいな感じになって、うん、楽にしてやろうって頭を打ち抜いて殺すっていう、めっちゃ悲しい死に方するんですよね。だから決して彼も別に悪いやつではないんですよ。
うんうんうん、
ただそういう地区に生まれて、そういう生き方をして、
うん、
彼も別に望んでハンガーゲームに参加したわけじゃないから、
うん、
結果まあ、ああだったっていう、なんか生きてへんなと思いながらこう。
いやー、それがやっぱりね、リアルなんですけど、
ね。そう、だからね、なんつうんですかね、なんだかんで言ってもね、別に映画の話だけじゃなくてね、この世の中に生きる人それぞれ何かしらの人生ドラマがあるわけですよ。
絶対ありますよ。
別に華々しくなくてもね。
うん。
で、そういう人の人生経験を聞くだけでも面白かったするじゃないですか。
うんうんうんうん、
でそれってなぜかっていう単純にその人の人生がドラマやと思うんですよね。
そうですね。
ドラマってそういうもんやと思うんですよ。別に全てがうまくいくわけでもないし、
そうですね。
すべてが悲劇なわけでも、喜劇なわけでもなく、良くも悪くもいろんなことがあるけど、なんかすごい俯瞰して遠くから見たら、全然凡庸な生活やったりもするんですけど、掘り下げていったら面白みがあったりするわけじゃないですか。
そうなんですよ。
そういう映画ですよね、ほんまに。最初の話に戻るけど。
いや、でもね、今出てきたワードの中で、あ、確かになって、ちょっと思ったことがあったんですけど、うん、これね、あれですわ、カタルシスはないです。
うん、
はい、今のところ。
うん、
正直。カタルシスないですわ。はい。
一応唯一あるとしたら、ワンの最後の方でね、
うん、
そのどうにかして最終的に殺し合わされて一人で生き残らなあかんっていう部分に対して、
はいはいはい、
主催者のその裏を書いた解決方法をするじゃないですか、うんうん、主人公は、
うんうん。
それが言ったらカタルシスになるんでしょうけど、本来ならば、うん、めっちゃあっさりそれをするじゃないですか。
うんうんうんうん、
さらーって終わっていって、なんか。
まあ、
そうなんみたいな。
主催者もね、偉いことになりますから。
そう。はい、で、あの主催者もまた別に、何やろう、うん、人の人生をこにこに回してね、それでなんかカッカッカってこう、意地悪な高みの笑いをしてるわけでもなく、
ないですね。
彼は彼で風雲竹市場のディレクターやから、
面白い
番組を面白くするためにしようと思ってやってるわけですよ。
うん、そうなんですよ。
でもそんなゲームのルールとなんか裏書かれて、そんなんされたらってなったら責任取らされてね、
うんうんうん、
2ではいないっていう、なんかかわいそうなことになってて、あれもなんかまた生きてへんなと思いながらこう。
うね、はい、まあ2ではクレイになりますからね。はい、まあまあまあ。
いやほんとね、なんかこう、みんな生きてないですね。劇的じゃないですね、みんななんか。ドラマではあるけど、ドラマティックではないですよね。
いやでもね、それが折り重なってるっていう想像をするとね、うん、もう、なんていうんですかね。僕はすごいですよ。僕の中ですごかったですよ、なんかやっぱり。
僕最近その娯楽を見るにあたって、
うんうん、
一言で言ったら面白いになるんでしょうけど、
はいはいはい。
面白いと楽しいとか、
うんうんうん、
それぞれ微妙に違うんですよね。面白さと楽しさはイコールやないし、
そうですね。
感情の起伏が激しいことがイコール、それが面白さにつながるわけでもないし、とか。
うんうんうん、
そこをこう、大人になった今、結構細かく、言葉の使い分けをするようにはしてるんですけど。
なるほど。
そういう意味ではこの映画、ね、なんか今思いついた、味わい深いんですよ。
ああ、まあまあそうですね。うん。深いですね。味が。
出汁が効いてるね、みたいな。
そうそうそう。まさにそっちなんですよね。だから分かりにくいは分かりにくいんですよね。
普通にごくごく飲んでたら、なんなんちょっと味薄いスープやな、みたいな感じなんですけど、よくよくこう、 含んで、ふもふもって思ったら、お、出汁が効いてるね、みたいな感じのね。
だから、カレーみたいな感じだったら一番いいんでしょ
う
ね。
そうそうそうそう。
パッと来て、こう、美味しいけど、うん、あ、なんかこれ隠し味いっぱいあるね、みたいなやったら一番いいんでしょうけど、割と隠し味がメインなんですよね。
もうなんかこう、精進料みたいなもんですよ。なんか、もう子供が食べたら味うっすい、みたいな感じで、美味しいない、みたいな感じの。
なるほどね。うん、いや、でも、それは多分、3の2部で覆えるかな。
それは一応、カレーになるんすか、
うん、なると思いますけどね。多分ね、多分ですけど。ね、
それがあるでしょ、その、笹野さんが言ってるのに、その、カレーになった瞬間、美味しないカレーやったらなんじゃこらってなるわけですよ。ふざけんなボケど。
そうなんですよね。そうなんですよね。
カレーこんなんちゃわーっつって。精進料理の範疇やから許せてたけどな、みたいな。
そうですね。確かにそれはそうですね。うん。うん、だから僕も読めないんですけど。
なるほどね。
ただまあ、いくら本を読んでる人前提に作ってるといえども、うん、まあ、やってくれるんじゃないかと思うので、
ほうほう、
そして映像にする方がいいというからくりが待ってるんで、とりあえず。こちなみにあれなんですよ、あの、2の、映画の2の終わりは多分本のその2の途中なんですよね、おそらく。
そうなんや。
で、本の方ではその2のもっとこう冒頭の方で、そのからくりの振りみたいなのがされてるんですけど、映画の2では全部カットされてるんですよ、それが。
ほう。
それはもう絶対意図的だと思うんですよ。
まあ一応3に対する引きを作っとかなあかんからじゃないですか。
だからその2の最後って目覚めるところがあるじゃないですか。それはもう、は?っていうので終わったと思うんですよ、全員、
うん。
あれはね、いい振りにしてますね。
なるほど。
正直。あのからくりへのって、まあ僕は思ってるんでワクワクしてるんですけど。
ほう。
はい。まあ、ぜひ、あの、ワン、ツーを見て、劇場に、うん、まあ、3人ぐらい行ってくれたら嬉しいですね。
いや、普通に半額でも面白いって言ってるもん、そりゃいるでしょうよ。声は小さいかもしれないけどね。
僕ね、あの、出会ったことないです。
まあまあ、確かにね。
一人も。
あのね、やっぱりね、その、人同士で喋るときって、やっぱカレーの話の方がしやすいからね。
まあそうですね。
あ、いや、そこの精進料理、なかなか枝出し聞かしといたでつっても、話盛り上がれへんから。
うんうんうんうん。あの、映画好きっていう、まあ、知り合いたちが、こぞって同じな感じで、うん、だからあの、結構僕はあの、押し付け回ってるんですよ、ハンガーゲームは。
はい。
やっぱりあの、みんな面白いって言いますね、見たらね。
まあまあ。
別に。うん。
味わい深いですから。
ないですね。そうですね、味わい深い。
味わい深いですから。ただまあ味わい深さっていうのはね、万人に勧められるもんかっていうと、またそれはそれで進めにくかったりもするんで。
まあそうですね。
やっぱそこはちょっと感性が似てる人じゃないと進めづらいってのありますよね。
まあ、そうですね。だから三国志とか見て面白いって一回でも思った人がいたらぜひ見ていただいて。
うん。
歴史とか。
それも結構、語弊ありますよ。
そうですか。
三国志に求めて、三国志っていうもの自体がデカすぎるから、やっぱ求めてる価値観もめっちゃそれぞれあるでしょ。
ああ、じゃあ、わかりやすく言うと、三国無双とかがゲームで出る前から好きな人はね、見ていた。
なるほどね。
ですね。はい。
わかりやすいかもしれないですね。
一番わかりやすいラインだと思います。
まだちょっとキュッとこう、
はい。
しぼめられたかもしれないですね。
それでぜひね、言っていただいて。まあ、両方は出てこないですけど。
いや、そうなんですよね。
はい。
もう何やったら、劉備とか曹操とか見ないかもしれない三国志ですよ。三国志の中の、すんげえ地方の方の
そうなんですよ。
すげえ地方の方の、ま、あの、ゲームの三国志で言ったら、うん、すげえ端っこの方にどうでもいい文官たちとかをこう、就任させてるところの地区の話ですよ。
その文官、微妙なね、パラメーター最高70やなぐらいの文官たちがいきなりこう戦闘に出さされたみたいな。
そうそうそう。
そういう映画なんで。
なんか、敵の中央から突破できる軍力もないし、みたいな感じの。
そうそうそう。でも俺割と重いもんもは持てんねんとかね。俺なんか弓のスキル1だけあんねんとかね。そういう奴らの。
あいつよりもちょっとだけ遠くから弓打てるとか。
そうそうそうそう。まあ、正直ね、バトルロワイヤル感としてはそういうぐらいのもんですね。なんかね、文官が戦ってるぐらいの感じですね。
まあ、その登場人物が置かれたシチュエーションっていう意味ではバトルロワイヤルに似てるんかもしれないですけど、バトルロワイヤルは言ってもね、うん、センセーショナルなことをして、うわーって目指せるところが前提にあった上での、まあ、エンターテインメントじゃないですか、あれって言ったら完全に。
あれはカタルシス完全にありますからね。だって。うん。
だから全然ちゃいますよ、そもそもとして。
僕バトルワイヤルも好きで持ってるんですけどね。
僕も本とか当時小説とか一生懸命読んだし、漫画も全部読んだし。
はい。
漫画の方はあの剣法使いが強すぎやろと思ってたんですけど。
いやもうね、漫画はね、やっぱ漫画でしたね。うん。バキかなって一瞬思いましたから、
ね。それでもあいつ死にましたからね。いや、そらそうやろと思って、それ原作ではそうなってるからなと思って。
そうなんですよね。原作者に抗えないって。
だいぶもう、明鏡止水的な境地にたどり着いたにもかかわらず、死にましたから、あいつ。かわいそうに。
ああ、なんかちょっと、だ、そういうね、はい。まあまあまあまあ。
まあ、いいっすわ。はい。
はい。
まあでもまあ一応ハンガーゲームの面白さについては多少触れられたんじゃないかなと思いつつ。
誤解は解けると思います。なんていうか。
まあなので全く見てないという人の方が、ある意味今からは楽しめる可能性は大だと思いますんで。
いや、これはもう楽しめる、うん、そうですね、可能性の方が大きいとは思いますね。
ただコース料理で言ったらメイン出てくるものがめっちゃ長いけどね。そこはちょっと、もう早送りとかしてもいいから。いや、でも早送りしたら、早送りしたら掘り下げが分からへんのね。
それはね、ちょっとだけやっぱ物申したいけど違うね。それはね。コース料理で言ったら、メイン最後まで出てこないから。
だいぶ長いね。
あれっていうところでもう終わっちゃうんで。
前菜。
そうですね。
副前菜。スープ。ちょっと休憩で焦がし。
魚料理が8段ぐらい出てきて終わりますから、ね。多分。はい。まあ、魚メインの時もありますけどね、もちろん。
味濃いの食べたいと思った時にちょろっとだけで終わるからね。
そうですね。まあ、味濃いのはまあ、だからまあ、そうですね。バックトゥザフューチャー見ていただいたら。
まあまあ、ね。そうなんですよね。それをこれに求めんなって話やからね。そもそも。
はい。
はい。終わろうか。もういい？もうなんか他になんか話すことあります？思いの丈は言いました
か？まあ、まあ、話せる範囲はここまでですね、3。3
は、あとはもう3見て完結してからですか、ね、
はい。サラさんに聞いていただいてもいいですし、はい、また終わった後に、ホラーって言ってもいいですし。
わかりました。
6月5日公開なんで、
お。
はい。ハンガーゲームファイナルレジスタンスは6月5日公開で。
そんなかっこいいタイトル、副題がついてるんですね。
そうなんですよ。これちなみにですね、なんかわかんないんですけど、後編がね、まあ、アメリカが先なんですけど、大体、うん。後編、レボリューションって、まさに革命なんですけど。
マトリックスみたいな感じになってますね。
レジスタンスからのレボリューションがね、なんと日本での効果がちょっと早まりましてね。
ほう。
まあ、2016年になるんじゃないかと言われて。
来年かよ。
2015年の冬になるそうです。
ああ、ちょっと早く
だから、今年中に日本とも行くみたいで。
すごいじゃないですか。もう、ハンガーゲームファンは今年で大満足ですね。
そうなんですよ。だから僕はちょっと、これは、みたいですね。
ハンガーゲーム完結するまでは死なないでおこうと思ってる人もいるかもしれないですね。
まあ、そうですね。スターウォーズもね、まあやります。スターウォーズとだからぶつかることになりますね。
なるほど。
うん。まあ、スターウォーズという対策とね。
いや、でも、そもそもその、見に行くターゲット層全然違うから。そもそも。
そうですね。
うん。
ぜひ。
はい。
まあ、よかったらぜひね。はい。感想。まあ、僕もツイッターとかやってるんで、リプライで飛ばしていただければ。
はい。
はい。
終わりましょう。
じゃあ、エンディングは、ないですね。
あ、大事なこと言うの忘れてましたわ。
はいはいはい。
僕たち、新しく、ポッドキャスト番組を始めまして。
ほんまや、ほんまに忘れてた。
めっちゃ忘れてましたね。
ほんまに忘れてた。
一応、この狭くて浅いやつらでも紹介しとこうかなと思いまして。
なるほど。
各駅停車というポッドキャスト番組をね。
はい。
僕と笹山さん、新たに始めましたんで。
バトルロワイヤルみたいなポッドキャストです。
いや違いますね、どっちかっていうと。どっちかっていうと、なんか、ハンガーゲーム的な。
退屈をさせないエンターテイメント対策。
いや、違いますね。全く違う価値観やなって思われる可能性もありますね。
いや、それはもうまあ、はい、
何してんのって思われる可能性。
血の上で寝たりとかしてないって、もう息もつかせない、ポッドキャストになってます。
ああ。それって、ハンガーゲームが間違った宣伝の結果、
はい。
評価された結果みたいな感じになるんじゃないですか？
まあ、ちょっと乗っかってみようかな。はい。まあ、
まあ、いいっすわ。まあ、とりあえず、興味のある方は、まあ、iTunes ストアの中で探していただくか。
そうですね。
まあ、今回の記事にもリンク貼っておきますんで。
これ、半々なんですけど、はい、狭さ、で、の沢田信也以外にも興味がある人はぜひ聞いてください。
あ、なるほど。
半々ですけどね、あの、残酷さが。
あの僕もね、
はい。
あの、狭くて浅いやつら以外にも、ポッドキャストをいくつかやってるんですよ。
はいはいはいはい。
特にあの、コエンタイムっていう番組なんかは、
うん。
もう今年で10年を迎えようとしてるんですけど。
いや、本当普通に大御所ですよね、あの、キャリアという意味で。
圧倒的にリスナー少ないですからね。
まあね、そういうもんですね。はい。やっぱりあの、検索に引っかからないから、やっぱね、
タイトル。まあやっぱりこういうね、わかりやすい、こう、なんていうんですかね、娯楽の話をしてる以外の話なんて、うん、ただのおっさんの日常の話なんか思んないですから、聞いてくれないわけですよ、
まあ。でもね、ただの日常っていうのがね、やっぱり、ドラマなんで。
あ、もうハンガーゲームじゃないですか、やっぱり。まさにハンガーゲームじゃないですか。地味。
じゃあ、あの、ハンガーゲームみたいなポッドキャストなんで、ぜひ、ね。
わお。
はい。聞いていただいて。
はい。お願いします。
お願いします。
じゃあ、ついでですから、まあ、ついでって言ったら失礼ですけど、はい、その各駅停車には主題歌ありますからね。
あ、なるほど。
その主題歌最後流して終わっていきましょうかね。
あ、よろしくお願いします。はい。
ポッドキャスト番組各駅停車のテーマソング。テーマソング、はい、主題歌ですね。
主題歌ですね。はい。はい、
そのままですけど、各駅停車。お聞きになりながらお別れしましょう。お送りしたのは沢田信也と、
野沢山でした。
それでは皆様、また次回、さようなら。
ハンガーゲーム。
各駅停車で行こう。流れる景色に色とりどりの暮らし、赤い屋根の家、黄色い花が一つ咲いていました。お帰りを言おう、ただいまと言おう、一つ一つ立ち止まり進んで行きます。いつか会いましょう、あの駅で。